everyone. This is Tomoko Skinner. Welcome to Pursuit of Happiness, Maya Gaja, the podcast. 皆さん、こんにちは。ハワイ島在住、パッション発動コーチ、ナビゲーターのスキナー Tomoko です。ハッピー探訪、マヤガジャへようこそ。マヤガジャは、サンスクリット語で、魔法のエレファントという意味です。この番組では、自分らしく生きる、海外ライフ、ハッピーでいるコツをテーマに、毎回、海外にご縁のあるゲストをお迎えしてお届けしています。やりたいことが実現できるように、魔法のエレファントがあなたの背中をちょっと押してくれる、そんな番組であったら嬉しいです。ハッピー探訪マヤガジャエピソード58。今回のゲストはパリ在住のマインドコーチのメレ・アキさん。アキさんは日本で外資系企業のヒューマンリソースコンサルタントとして働いていましたが、休職してロンドンの大学院へ留学。そのことがきっかけで人生を謳歌するヨーロッパのライフスタイルを得るために2001年に単身パリに移住します。その後フランス人男性と結婚し2児の母となり、2009年にマインドと行動に焦点を当てたダイエットコーチとしてスタート。現在は自分の人生は自分でクリエイトできるをコンセプトにパリ美学コーチングを行っています。日米アジアヨーロッパなど関わったクライアントは800人以上。そして2016年にスタートしたポッドキャスト番組メレゴトアキのパリで学んだブレない自分の作り方の累計ダウンロード数は3年でなんと224万ダウンロードを突破しています。それではインタビューをお楽しみください。アキさんがフランスに来て、こう昔の自分と今の自分でこうどういうこうことが変わりましたか？
例えば、自分に関してってことですか？
そうですね。例えばその軸だったり、その考え方とか価値観。
うん、あ、価値観はね、実は私がずっと日本で思ってたところが、フランスでは、普通なんだっていう、こう、安心感につながったものが結構多くて、うん、例えば、私はちっちゃい時から、なぜか例えば30になるとか40になるっていうのがすごく、こう、楽しみなタイプだったんですよ。はいはい、で、私の先輩は、新卒で入った時の会社の先輩は、もう24だよ。はぁーみたいな感じで言ってたわけですね。で、それがちょっと意味がわからなかったんだけど、で、やっぱりほら、若いといいよね、みたいな雰囲気が日本にはあって、うん、で、それが、フランス違ったじゃんっていう、こうなんか、自分がちょっと日本でハテナマークだったことが、フランスでは、普通に受け入れられてることだったっていうことに気づいたのは多かったかもしれないです。だから、変わったっていうよりは、自分の中で立ち位置がちょっとよく分からなかったもの、日本にいた時に。が、大丈夫っていう意味では、すごくこうリラックスっていうか、自由っていうか、安心感のある、はい、そんな素晴らしい国ではないんでしょ？もちろんいろいろ問題はあるんだけども、うん、そういうメンタル的には楽な部分はありましたね。だから、っていうのと、あと、やっぱり私はそれでも自己主張すると思ってたんだけれども、フランスに来たら、やっぱり全然自己主張してないって、まあイギリスの時も若干感じたんですけど、あ、全然自己主張足りないとか、あと、大きな声出せばいい、通じてしまうとか、言ったもの勝ちみたいなのをこう結構フランスで、やっぱ学んで、とにかく思ったら言わなくちゃっていうのは、それが伝わるか伝わらないかもいいから、とにかく それがスーパーだろうがレストランだろうが、おかしいと思ったら主張しないといけないんだっていう意味ではすごく大変なんだけれども、タフなんだけど、はい、すごい、うん、あの変わったというか学んでるところですよね。
なるほど。あのこう私も大学時代フランス学科でフランス映画を、
そうなんですか、
なんでさ、フランス映画をすごいよく見て、あのこうなんでしょう、こうソフィー・マルソーとか、ああいう、
あ、懐かしい、うんうん、
あの大好きで、もう、なんでしょう、うん、こう、女性の、こう、なんでしょう、ゆとりがあって、こう、なんでしょう、こう、表だって強いっていうわけじゃなくて、芯が強くって、こびないところが本当にかっこよくて、私、パリに行くっつって、ハワイに来てるんですけど、パリに住みたいって思いながら、なぜかハワイに、
ハワイにいるみたい、
なってるんですけど、やっぱり、こう、そういうところがこう日本とフランスをこう行き来してると、そういう日本の女性像とフランスの女性像の大きな違いってこうたくさん見えますか？
確かに見えますね。まあ、そのこびないっていうのは、こびないっていうのは、あの一見、まあこびないって言葉自体は全然悪い言葉じゃないけども、まあ悪く言うとわがままなところももうセットなんですよね。はい、だからあの、まあ、よく言うと自分の感覚に正直なんですよ。うん、だから自分の感覚が第一で、人が何と言われようがっていうのは第二、もう全然後っていう感じで、だから他人目線はそこまでやっぱ意識しない。うん、だからそうじゃなかったら、あの流行をここまで追わない人たち、その、うん、パリっておしゃれって言うけど、全然流行は追ってないんですね。そのパリのおしゃれは全然流行とは別格で、うん、だから流行を追うっていうことは、あの、取り入れることはいいけれども、やっぱ自分がないっていうふうに思っちゃう人の方が多い国なんですよね。うん、だから、変な話、10年同じニットを着るっていうのが自分が好きなものだったら、着続けるっていう、それが、流行とは全然違ったとしても、それを着るっていう意味では、こびないですよね。自分の感覚を大事にしている人たちかなっていうのは、うん、そう。だから五感とかね、そういう、まあ、フランス語でセンシュアルっていうんですけど、はい、まあ、センシュアル、そうですね。センシュアルな、はい、ああいう、その、セクシーであるとかよりも、センシュアルっていう方が求められる感じ。ですね、だからこうバーンと胸、まあ、デコルテは開けますけども、例えばデコルテ開けるとき、はい、ミニスカートなんか絶対、まあ、パリってあんまりミニスカート開かないんですね。
はあ、面白い。
で、あのミニスカート履いてるときはだいたいタイツとかブーツで、生足で履くってことはないんですね、絶対パリジェンヌって。だから、あの、まあ、夏でサンダルとかそういうときには履くことはあっても、だからどっか全部をこう 肌を露出するっていうのはないですね、パリって。
じゃあバランスがこう、ここを目を開けてたら、こう下の部分はちゃんと、
そうです、
足は隠し、
そうです。だから腕を出すっていうのをメインに、まあ、二の腕だってね、人によってはすごくあのセクシーに見えると思うんですけど、その時には例えばあえてデコルテは出さないとか、デコルテを出すときには、あえて袖とか、まあ、逆に言うとパンツにするとか、もう、まあ、ちょい見せですよね。ちょっと見せるぐらいの、こう、ガーンっていう、なんていうの、こう、ボディコン、バーンっていう感じは、フランスは逆に、あの、ちょっとこう、エレガントじゃないっていう感じです、
ね。じゃあアメリカ的な感じですね。アメリカのこうハリウッドとかのこう、ね、女優さんとかものすごいじゃないですか。こうちょっと日本から考えるとありえないっていう、あの、
うん、そうですね。
露出、
あのバーンと露出度のね、あの出し加減はあれはパリもないです、ね。
ないです。で、日本はまたちょっと幼い、うん、ちょっと思うのがこう幼い文化、こう例えば女優さんだってコマーシャルに出てるタレントさんやアナウンサーの方でさえも幼い、こうよくアメリカ人の人が見てこう 中高生がテレビに出てるみたいな感覚、あれは2、30代ですよって言うんですけど、
はいはい、
幼い、こう、昔の多分明治とか昭和初期は日本も違ったと思うんですけど、今の日本だとこう、とても幼い方向、女性の幼さに、をハイライトしているっていう、若いっていうよりも幼い子供っぽいというか、
うんうん
うん、幼いっていう私すごい感じる。
確かに、日本はロリータ文化だと思うんですよ。うんうん、だから、可愛いとか、あと、幼いっていうか、まあ、要は、若いっていうのを良しとするし、はい、それを強調するし、だから、ああいう、私からすると、すごい、もうちょっと甲高すぎて、声とかキンキンしちゃうようなのが普通でいる。多分、フランス人ってもっと声低いと思うし、ね、うん。特にアメリカなんてもっと腹式呼吸だから、もっとガッと、腹に、
そうですね、
こう力が入るような喋り方をすると思うんですけど、だからそういうところはやっぱり違うんだけど、同時に、その例えばじゃあ30代、40代を見たときに、まあファッション的なものとか雰囲気で言うと、今度ね、隠す方に行くんですよ。だから体型カバーが第一とか、
あ、
そっちに行くんですね。はいはい、で、ああいう、例えばこうチュニック、とかあとこう全部をカバーするのって、はい、妊婦さんでもあんな格好しないよねっていう感じなんですよ、
フランスでは。フランスでは、
はい、フランスでは、うんうん、なのでその太っててもあえて出す、あえて出すっていうかバランスなんですよ、体のバランスで、だから他と比べてるんじゃなくて、はい、自分のバランスでやっぱりお尻大きめだけど、お尻大きめだからこそウエストが強調されるんであれば、そういう格好をするんですよね。だから、あえて隠さないんですよね。まあ隠さない文化っていうのはあるかもしれない。
わかります、うん。そうですね。今なんかこう、ちょっと日本に帰って、日本の洋服屋さんに入って試着すると、私結構日本の人ってね、みんな細いから、ああいうゆるふわのやつ着ても可愛いと思うんですけど、私が着るとなんか、芋サックみたいになるんです。もうパンパンで。
そうね、確かに確かに。全然
似合わなくて、笑えちゃうぐらい。うん、だからもう、うん、こう、こっちで買って、まあ、買ってるものを日本に持って着るみたいな。やっぱこう、
フィット
したものじゃないと、もう似合わなくなって、こう、ふわふわ。
そうですね。
似合わない。
そう、まあ、ふわふわ、そうですね。そういうのが、うん、多いかもしれないですね。私は、まあ、もちろん物によっては買ったりはするけれども、はい、やっぱり、うん、あんまり買わないですね、服、確かに、日本では。
ね、
うん、確かに、合うっていう意味では、なかなか、まあ、サイズ的なものももちろんあるし、はいはい、あと、こう、その、袖とか丈のバランスとかも、やっぱりちょっと、合わなかったりするので、もともと多分、うん、ヨーロッパサイズの方が合うかもしれないですね。
で、またこう、日本の服をこう、パリで着ると、またちょっと雰囲気がちょっと違う。
違うかもしれないですね。まあでもね、あれは、その、服そのものっていうよりも、誰が着るかで全然変わってきてしまうので、だから、その人そのものがどういう芯を持ってるかで、同じ T シャツジーンズでもすごいかっこよく着れる人とそうじゃない人に分かれるのは、もう洋服の問題とか環境の問題じゃなくって、その人の、まあ、体型も込みの、その人がもう堂々と着ちゃってたらもうそっちのもんなんですよ。
自分のものにしてた。
そうなんです。だから、まあ、フランス人じゃないけど、イギリス人だけど、ジェン・バーキン、まあ、あの人が、まあ、ちょっとパリジェンの扱いを。あの人は結構 T シャツジーンズとか多いけど、はい、まあセクシーに着こなせる人っていう位置づけになってるのは、あれは彼女はすっごい細いから、別にね、グラマラスな体型でも全然ないけれども、はい、やっぱ着方、もう彼女の芯とかそういうのが全部出てるんじゃないかなと思うので、うんうん、何を着るかじゃなくて、誰が着るかだと思っていて、だとしたら、やっぱその自分の内面も込みの まあ、外見も込みで自分がどういうスタンスで着るかが全てじゃないかなと思うので、ユニクロ着るのが全然悪いとかいいとかではなくって、ユニクロでもすごいかっこよく着れる人と、ユニクロだけどなんとなくもっさり見える人と、
はい、
その差は何なのっていうのは、やっぱり自分をどこまで知ってるかとか、うん、そういうところに全部つながってくるかなとは思います。
じゃあもうこう自分の軸、自分軸だったり内面の自分の思考だったり、そういったものがもう表に出てくるから、
う
ん、
そうです、そうです。
は
あ、体型を隠したい隠したい隠したい隠したいと思ってるその内面が、こう体型カバーの服を着させるわけですよ。で、自分見せたくない、自信がないっていう、で、そういう人と同じ、例えば体型なんだけど、私これですバーンみたいな感じで、でも私はこれが好きだからこれ着ます、これが自分の中でかっこよく着れると思ってますみたいな自信を持って着ている人では、全然もう選ぶ服も、何、こう姿勢とか、その見た目的にも全然変わってきちゃうんじゃないかなと思うんですよね。
深いですね。
うん、深いですよ、結局。うん、全部出てきちゃうんじゃないかなと思っていて。
あの、アキさんがやってらっしゃる、その、オンライン講座、オンラインと対面もされてるんですか、うん、このパリ美学講座っていうのは。
あ、これはですね、あの、もともと一対一のセッションをやってたんですね。はい、個人セッションをやっていて。で、昔、まだスカイプがない頃です。
はい、
スカイプがまだそこまで発達してなかった時には、メール講座でとか、あるいは、あの、Facebook のコミュニティを使ってやってたんですけども、はい、やっぱりコミュニティの良さもすごくあって、一対一の良さもいろいろあって、で、それを、くっつけちゃったっていうのが今回の講座なんですよね。
はい、
だから、うん、横のつながりを持たせたかった、
はい、
同じで、みんな悩んでることも全然性格も違うんだけども、私がいつも やってるような、こう、要は他人って全部データベースだから、その人の悩みって、はい、例えば子育てに悩んでる人がいる、で、私、まあ、グループセッションやるんですけども、その時に、子育ての話って、まあ、例えば独身の人にはあんま関係ない話じゃないですか。
はい。
だけど、その関係性の本質を見ていくと、実は自分のパートナーとの関係にも全部影響していたり、うん、上司と部下っていう関係にも影響してたり、
うん、
全部それって、その本質を見たら、現象だけ捉えるとわからないことが、本質を捉えるとすっごく学びになるわけなんですね。はい、で、それをお互いシェアすると、もう全部の人が学びの対象になるわけで、うん、まあそこには海外に住んでる人もいる、日本に住んでる人もいる、子供がいる人もいる、もう子供が大きくなっちゃって、もうね、もう手が離れちゃった人もいるって、年齢もバックグラウンドも職業も全部バラバラの人が、それを重ねるとすごく学びになるんですね。で、うん、人の悩みって表面上のことは喋るけど、案外例えば自分のなんか親とこんなに悩んでるとか、なんかこういう話ってそこまで言えなかったりすることが、はい、第三者だとまあ話せちゃったりするわけで、
うん、
でそこをシェアすることで、その全部、まあ、自分、まあ、要は自分を整えていきましょうっていう、その整えていくためのその材料として、他の人たちの悩みとかも全部ベースにして、でそのマインドの解説とかを動画で私がしたりしてっていうのを、まあ、6ヶ月間でやっているっていう講座ですね。
今おっしゃった整える、自分を整えるっていうのは、さっきのファッションじゃないですけど、うん、こう内面の、こうなぜこうふわふわの隠すような、こう体型を隠すようなものを着るのかとか、そういうこう自分をこう、まあ、深く掘って、何
でしたっけ、そうですね、
深掘りでしたっけ、
そう、深掘りね、うん、そうそうそう、あのみんな悩みから入ってくるんですね、うん、で悩みっていうのは人それぞれ違う、例えば今後のキャリアについて悩んでいるとか、やっぱり子供が手離れたので自分のアクティビティとか仕事を見つけたいとか、多分そういう悩みの種類からみんな入ってくるんだけども、結局その悩みっていうのは現象でしかなくって、全部こっちっていうのは自分たちの中身の そのマインドとか考え方とか思い込みとかが全部現象化してるだけなんですよ。だから、例えばじゃあ上司と部下の人間関係で悩んでます。じゃあコミュニケーションこうしてみましょうっていうのは解決策としてはありなんだけども、その関係を持っている自分の思い込みとかマインドとか感情とか、それを持っている限りは、そこでは解決できてもまた違う人と同じことを繰り返すわけなんですね。ってことは、その How to は最後でもよくって、そういう思い込みを持ってしまう自分とか、その上司にどうしても恨みを持ってしまう自分とか、自分に対してすごくネガティブになってしまうっていう自分の方を見直して、でそれをブレーキがかかってるんだったら、それをこうちょっとアクセルに切り替える方をやってしまったら、どんな現象が来ても逆に対処できるようになるっていう、だから悩みを解決しましょうっていうよりも、その大元になる自分をきちんとその整えましょうっていう話で、で、まあフランスの人ってあなたはどう思うっていうところを徹底的に見る社会というか、だって自分の五感に沿って生きてる人たちなので、はい、そういう意味ではやっぱりある意味自分と向き合わないとできないんですよ。でも日本って思ってみたら、自分のことを振り返るのって多分そんなに時間的になくって、
そうですね、
まあ、自己分析ですら就職活動の時にするとか、そういう感じじゃないかと思うんですよ。でましてや社会人になってからそんなことする時間もないみたいな、
ないなさそうですね。
ないですよね。でもこれって常にアップデートしていかないと、やっぱり20代の自分と30代の自分では違うわけだし、子供を持つ前と子供を持った後でも違うわけだし、ってことはやっぱアップデートする癖をつけていかなきゃいけないんですね。で、その癖を、大した時間じゃないんでしょ、癖自体は。でもその時間をどっかで一回集中的に取らないと、今までやってこなかったから。でそれが今この6ヶ月間でベースを整えたら、あとは自分でアップデートできるようになるよっていう感じなんですね。なんか日本的な環境っていうのもすごく影響あるかもしれないですね。
そうですよね。
やってこなかった。
日本だとこう、まず人のこう気を使ったり、人の意見を気にして、こうこうでなければいけないっていうの、こう何でしょう、こうたくさんありますよね。こう社会の決め事だったり、
親
だ
ったり、ね、うん、
なんかそういった中でまず自分ではなく、人はどうなんだ、社会はどうなんだ、会社はどうなんだって、自分は一番最後っていうか、もしくは全く行き着かないっていう感じ。
そうですね。置いてきぼりにしちゃってるケースは多いと思うんですよね。だからそういう、それが悪いことではなくていい部分もあるんだけれども、でもやっぱり最終的には、まあ、時代の流れとして、もう、レールっていうのがなくなってきていて、今まではこのレールに乗っていればなんとか楽しく生活できるよね、みたいな基準が、社会基準であったと思うんですよ。例えば、大学行って就職して、まあ、結婚して子供を産んで、みたいなね、まあ、女性の幸せってこういうもんだよね、みたいなのがあったけど、今ってもう、その価値観が、多様になってきて、正解が分からなくなってきて、で、変な話、みんな正解を求め始めてるわけですよ、次の。だけど、その正解は自分の中にしかないんだよっていうことに気づく作業ですよね。
じゃあ、この、パリ美学講座のベーシックを受けた、まあ、受講生の皆さん、どんな、こう、変容が、大きな変化がありますか？
一番多いのは、まあ、本当に生きやすくなったっていう人が多いと思うんですよ。その周りの目っていうのが、周りの目っていうことをベースに生きてた人が、自分の方に軸を取り戻すことで、環境自体は変わらないけど、例えば嫌な上司は全然変わってないけれども、嫌な会社とかは変わってないけど、会社との付き合い方、自分との距離感っていうのがわかるから、逆に言うと、その、こう、ストレスを感じないで楽しく生活できるになるとか、あるいは、まあ、新しいことをチャレンジする、スタートしちゃう方もいるし、あと、 そうですね、新しいことを始めている人が多いですよね。やっぱり自分に自信を取り戻したっていうよりも、もともと自信がないわけじゃなかったのに、自分で勝手にどんどん追い込んでしまっている人とかがいて、だからその自信っていうのは外から来るもんじゃなくて自分の中から来てるんだよっていうのを気づいた時に、うん、次のことをやりたいとか、新しいことを始めたいとか、あと、もっと伸び伸び、なんかすごいいつも戦ってる人とかいたりね、それが戦わなくて、で、何と戦ってるのっていうくらい、まあ会社とも戦い、まあ変な話、恋人とも戦って、いろんな戦いをしてて、で、その戦うことに、戦わなくても、戦うことで自分の鎧を守ってたわけなんですよ、彼女は。強くないといけないとか、自分を守らなきゃいけないっていう時に、ま、負けちゃいけないっていうところから来てたんですよね。その男性に対して、はい。で、その男性に対して負けちゃいけないのが、パートナーシップでも負けちゃいけないっていうことで、まあ、変な話、男二人が家にいるみたいな感じだったのを、はいはい、まあ、やっぱり、あ、自分ってどういうものを取り戻したいのか、戦わなくていいんだって思った時に、次の、うん、関係性が出てきたり、まあ、会社の中でも、その、戦わなくても、自分の居場所っていうのをちゃんと確保できるようになったりとか、まあ、キャリア系の人とか、そういう人は多いですね。まあ、でも、専業主婦の人ももちろんいたけど、うん、専業主婦の人は専業主婦の人で、やっぱり自分の居場所がないっていうか、自分に価値がないとか、思ってる方が多いんですよね。はい、やっぱり、子育てと家事に追われている自分。で、その、子育てはすごく楽しいけど、でもやっぱ物足りない自分っていうので、ないものねだりをこうしてたところから、それも考え方の癖なんですよ。ないものねだりっていうか、本当に幸せなことをやってるんだったら、そこを十分楽しんでもいいわけじゃないですか。はい、うん、でもそこのこうメンタルの切り替えっていうのはやっぱなかなかできなかったっていう方が、はい。いろいろ、いろんなパターンがいらっしゃいますね。
今こう、アキさんはこの、こう、ベーシック、この、パリ美学講座のベーシック以外にも、どんな、うん、講座があるんですか？
あ、まあ、この本当に秋からスタートしたんですけども、はい、そのベーシックの人を、まあ、対象に、卒業した方を対象にっていう形で、その、要は、自分を整えてくると、今度、いろんな人を客観的に見れるようになってくるんですよね。
うん、
で、いろんな相談を受けたりとかするときに、こうだろうな、こうだろうな、この人の問題はこうだろうなってわかるんだけど、言ってあげられないとか、どうやって引き出したらいいかわからないっていう人が出てきたんですよ。やっぱり冷静に自分のことを見れるようになってきてるから。うん、なので、そういう方がセッション、まあそれ仕事にする、しない関係なく、その相手、例えば、ともこさんが私になんかすごい相談持ってきてくれたんだけど、私はこう思うんだけど、でもそれって私の考えだし、でもそれ言うと彼女にも申し訳ないし、でもなんか彼女の悩みをなんとか一緒に解決してあげたいし、みたいなところを、こう、私がセッションの中で引き出してるようなところの、まあ、テクニックも含めて考え方とかを全部教えるっていう講座をスタートしました。それは、まあ、ちょっとトライアルっていう感じで、1回目って感じなんですけどね、
うん。もう募集はスタートしてるんですか？
募集しても、もうスタートしてます。
スタートして、スタートして。
10月から、うん、10月からスタートしていて、
はい、
で、まあ、もともとベーシックをやってた仲間だし、なるべく東京に私が戻った時には東京で会うメンバーでもあるので、まあ、海外の人はなかなか会えてない人もいるんだけれども、まあ、知らない人ばっかりじゃないんで、もうほとんどみんな知ってるメンバー。なるべく横のつながりを持ってほしいと思っていつもやってるので。
はい、
だからそういう、また、こう、面白いメンバーが、今度は、こう、自分っていうものを整えるのはもう常にアップデートはしなきゃいけないんですけども、うん、それと同時に、じゃあ他人に対してどういう質問を投げかけられるとか、その人の本質的な悩みはどこにあるのかがわかるとか、うん、そういうところを、自分でできるようにしていくっていう、そのアカデミーアドバンスっていうのをやっています。
ああ、じゃあこれは、コーチングを仕事としていきたい人という 方だけではなく、
まあ、実際に子育てに生かしたいとか、あと会社の中で生かしたいとか、実際に、まあ、コーチングして独立したいっていう人ももちろんいるし、はい、そうじゃない人も、まあ、学びを続けたいっていう形でやってる方もいますね。
なるほど。じゃあ、こう、まあ、基本的には、まあ、もう女性の方が対象。
そうですね。今のところ全部、そうですね。女性の、まあ女性のその軸っていうのを、でも、もうずっと思ってるんですけども、やっぱりパートナーシップとかの話を聞いてると、女性だけを変えても、ちょっと壁ができるというか、はい、限界が来てるなとも思ってるので、まあ男性は男性で本当はしたいんだけれども、まあ、どちらかというと女性からスタートしてるっていうのでずっと女性はやっていますね。
ちょっと全くこう全然違う質問なんですけども、こう、アキさんのこの中で今こう一番やりたいこと、こう仕事とか、こう全部、ではなく仕事以外とかで、これをやりたいっていうものありますか？こう目標というと夢っていう。
目標ね。うん、目標、まあもうそうですね。あんまり目標っていう感じで持ってるわけじゃないんですけど、まあもう今プロジェクトとしてスタートしてずっとやりたかったことは、出版するっていうことで、で、今ちょっと必死に書いているんですけど、はい、まあつまり今もう本当にともこさんが質問してくださったような、まあフランスの人たちから私が学んだこととか、その自分が感じているこう日本の人たちと、まあ、こう、セッションする中で感じてることとか、はい、やっぱり、まあ、要は軸を取り戻すって話なんですけども、そういうことを、まあ、パリの、その、私が体験してきたことを交えて本を書くっていうのを、まあ、これがまず一番、キンキンのやりたいこと、はい、というか、まあ、やってることなんですね。やってることだけど、はい。まだ、全然、終わりが見えないんですけど、まだ、はい。
出版社にこれからこう、何でしょう、こう、
あ、もう決まってます。決まりました、決まりました。決まってるんですね。ずっと春ぐらいからやって、企画書を送ったりして、もちろん全然ダメだったんですけど、夏に一つ、お声掛けをいただいて、そこからだから正式にスタートしてるんですけど、私が書けてないみたいな感じで、まだ、やっぱりこう、はい、やっぱ新しいことって、いろいろ考えちゃうんですよね。なんか、はい、私はこうブログを書くとかメルマガを書くノリで書けると思ってたんですけど、やっぱ本っていろんな角度からやっぱり残っちゃうものなので、
はい、
好き放題書いてるようだけど、でもいろんな角度から考えると、ちょっと自分の中で甘いなとか、スタンスがちょっとブレちゃったりとか、いろいろちょっと迷いが出てきたりして、はい、そんなに好き放題案外書けなくなっちゃって、ちょっと止まっちゃった時期があったんですよね。うん、はい、だからまあその中から、あ、まあでもちょっとずつ書こうっていうことで、またちょっと頑張って今少しずつまだ書いてるっていうのが、うん、直近の自分の、やっぱり形になるものとして自分の考え方を、はい、まあ私 Kindle で一冊は出してるんですけど、はい、その、うん、形をやっぱ紙でも出したいっていうのがずっと思っていたので、で、それは、まず、もう一番、直近で、2020年にやることっていう感じですかね。
じゃあ、書店で、こう、販売されるのは、こう、2020年の、
わかんない。なんとも言えないですね。私の、そのスピード次第ですよね。あと、まあ、出版社の方がどこまで待ってくださるかみたいな世界もあるんですけど、はい、まあでも、早いうちには、やりたいと思ってます。なので、うん、まあ自分の中では、うん、こう、結構何万字も書くっていうのは、まあ、本当に、楽しくやってるんですけど、はい、まあ同時に、ちょっと自分にも新たな挑戦で、ちょっと、うん、思ったようにいかないことも含めて、ちょっとそれは絶対楽しくチャレンジしていこうとは思ってますね。
うん、そういうふうにちょっと迷ってしまった時のこのリフレッシュの仕方って、うん、アキさんの場合はどんなことをしますか？
リフレッシュはですね、何もしないってことですかね。
何もしない、
うん、逆に何にもしないボケーっとしてたり、とにかくこう笑うとか、あのもうなんか動画でも映画でもドラマでも何でもいいんですけど、なんかこうちょっと空っぽにできる状態にするっていうのは意識してたり、あとはやっぱり全然なんていうの関係ない人とか、あのしばらく会ってない友達と会うと結構気分転換になりますね。
あ、それはどうしてですか？
それは、全く違う話、自分の周りの話じゃない話ができるので、久しぶりだと。
はい、
だから最近のその人の近況を聞いたりするだけでも、あるいはこういうことやってるんだっていうのでも、ちょっとこう、エネルギーが入る感じですね。だから、人と会うっていうのはすごく、私にとっては、うん、大きいかもしれないですね。ですね。まあ、それは、うん、まあ、2020年で、あとは、やっぱり、まあ、ポッドキャスト、まあ、ともこさんもやってらっしゃるけれども、はい、やっぱ、インタビューをちゃんともっとしたいんですよね。今、月1で人に会って、月1でインタビューはしてるんですけれども、もうちょっと広げていきたいっていうのは、実際は考えてますね。
うん、広げるというのはこう、まあ、パリ、あの、フランス内だけではなく、こう、海外の他の。
海外の人とか、まあ、一回、今年、ロンドンには行って、
はい、
自分からロンドンに行って、ロンドンの人を、二方、インタビューさせていただいたんですけども、はい、でも、もうちょっと、フットワーク軽くして、まあ、アメリカの方に行ったりとか、まあ、アジアでもいいし、まあ、今って本当、日本とフランスで、まあ、あるいは、まあ、パリってありがたい地域で、結構旅行とかでも来てくださる方が多いので、うん、そこを捕まえるみたいな感じだったり、はい、だからオーストラリアの方をインタビューできたりとか、うん、そういうのもしてたんですけども、でも、もうちょっと自分から動いてみたいとか、あと、やり方はちょっとまだ全然わかんないんですけど、逆に言うと、こう、フランス人、まあ、ともこさんはアメリカの方もインタビューされてますけど、
はい、
やっぱり、フランス人とか、そのフランス語とか、その日本語以外でどうやってこううまく伝えていくかって難しいことなんですけど、やっぱりインタビューをしていく、日本人以外もインタビューしていくっていうのもちょっとやっていきたいなとは。
あ、面白いですね。
そうすると多分、ね、まあ役をどうするかっていう問題はあるけれども、でもやはりまた別の、ね、直接フランス人に聞いた方が刺激になったりすると思うし、うん、ね、
面白いですね。
英語はちょっと自信がないんですけど、まあ、とりあえず、まずフランス語から、うん、なんかやっぱりちょっとフランスの中でももっとできる活動をちょっとしたいなっていうのも今考えてます。
ああ、楽しみです。このフランス語と日本語のポッドキャストって、まだ、聞いたことがなくて、なんか英語と ね、日本語のこう。
います。いっぱいいらっしゃ、ねえ、いらっしゃいますよね。
だけど、フランス。
すごいなと思って。
なんか、フランス語を勉強してる人にもいいし、こうね、こうちょっと聞き取れたら嬉しいし。
まあ、そうですね、うん。そうですね。まあ、私のフランス語、拙いフランス語をどう、こう、ポッドキャストって音に乗せるかっていうのは、ちょっとややチャレンジングなんですけども、でも、うん、やっぱり、こう、生の声を聞いてもらうっていう意味では、うん、必要かなっていうか、こう、あってもいいかなっていうのは感じてるので、
うん、
ちょっとその辺は、まあ、翻訳とかそういうのも、まあ、考えた上でもうちょっとトライしてみたいなとは思ってます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
最後に、こう、リスナーの方たちに、
はい、
アキさんから何か、こう、まあ、人生を、こう、もっと、まあ、自分らしく、こう、ぶれない自分を、こう、に戻るためにはどうしたらいいか、アドバイスいただけますか？
はい。自分らしく生きるっていうのは、まあ、正解はないんですね。こうしたら自分らしく生きられるっていうのがあるわけではなくて、でも、自分にしかわからないことでもあるんですよ。だから、他人に答えを求めても出てくるものではなくて、自分にしか聞けない。でその時に、やっぱり自分に質問していくしかないんだと思うんですね、常に。 じゃあどういう質問していけばいいかっていうと、やっぱりどうしたいって、自分は何をしたいって、何をしたら幸せかっていう、その何をしなくちゃいけないかとか、何ができるかとか、そういう質問は一切省いて、自分がしたいこととか好きなこととか、もうそういうところにフォーカスしていくと、まあ自分らしさのかけらは絶対見えてきくるんじゃないかなと思っていて、やっぱりどうしても日本の人はしたいけどできないとか、したいけどこれもやらなくちゃいけないとか、まあそういう条件がめちゃめちゃ多いんですよね。で、その条件があった状態でやりたいことをイメージしても、それって本当の自分じゃないんですよ。だってやりたいことじゃないから、やらなくちゃいけないことなので。はい、うん、なので、やっぱり条件を一回外して考えていく癖を、だから、なんていうのかね、人によっては現実味がないと言われようが、でも自分の本音はそこにあるんだったとき、考えたときに、そこからスタートできることは実はいっぱいあるのかな、と思っています。ので、なんかぜひそういう質問を常に投げかけていただきたいなと思います。
はあ、ありがとうございます。わあ。
はい。
わかりました。私も、自分に、条件外して、いろいろ。
そうですね。そうですね。まあ、だからそれが多分コーチの役割だと思うんですよ。うん、
そうですね。
自分でなかなかできないから、そういうのが。だからそれを他人から質問されることで、ちょっと外しやすくなるっていう意味では、まあコーチとかそういうカウンセリングとかセラピストさんっていうのが、まあそういう役割を占めてるんだと思うんですけど、はい、でも、まあその方が早いけれども、でもじゃあ自分一人じゃできないかっていうと、そういうことでは全然なくて、普段はやっぱり人と接してるよりも自分と接してる時間の方が長いわけで、
そうですね、
そこでどういう質問をするかで全然考え方は変わってくるかなと思います。
ありがとうございます。じゃあ、はい、アキさんのこうセッションに興味ある方とか、アキさんのことをもっと知りたいっていう方は、アキさんのホームページに。
そうですね。ホームページで、はい、まあ、そのベーシックに興味ある方も一度やっぱり体験セッションを受けて、私と直接喋っていただいて、で、感じるところからスタートしていただきたいので、まずは個人セッションを一回受けていただくといいかなと。
体験セッション
を思います。はい。はい、
検索はパリプロジェクトで検索するか、直接、はい、URL が http://project2 ですね。プロジェクト。
S がついてます。はい。
pari.com/ですね。
はい。
わかりました。ありがとうございます。
見ていただければ。ありがとうございました。
今日は長い時間ありがとうございました。
こちらこそ楽しかったです。
Thank you so much for listening to Maya Gaja, The Pursuit of Happiness. 番組をお楽しみいただけたら、ぜひレビューに感想をお書きいただけると嬉しいです。また、番組の Facebook ページを始めました。ご感想、質問などありましたら、ぜひこちらからお送りください。Facebook でハッピー探訪マヤガジャとご検索ください。それでは次回まで、アローハー。